はい、さい、青木縄ワッターバンド、今回で49回目やいびん。この番組はあなたのブログは喋りますか、インターネットラジオ音声コンテンツ専門プロダクションフィードバックの制作でお送りします。沖縄は沖縄県内外海外に住むうちなんちや沖縄を愛する全ての人へ、今沖縄に住んでいる若者の声をお届けする番組です。
最近のニュースはもちろん、沖縄がずっと抱えている問題や日頃の生活で見つけた面白い出来事やイベント、美味しい食べ物などなど、実にバラエティに富んだ内容を私たちが自由にセレクトしてフリーダムにお届けしていきます。
うちなんちゅうのうちなんちゅうによるうちなんちゅうのためのラジオ、もちろん沖縄が大好きな方、興味がある方など大歓迎です。皆さんからのメッセージをお待ちしております。送り方は今お聞きのサイトチュラジオのトップページにある、今お聞きの番組へのメッセージはこちらからをクリック、携帯からは、チュラジオアットマークチュラジオドットネットから送ることができます。ワッターバンド青沖縄では、動画も配信しております。今お聞きのサイトチュラジオのトップページ左にある、クリックボイスのバナーをクリック、チュラジオ各曜日の、パーソナリティの、写真紹介の下、ビンゴビンゴ、毎週月から水曜日、PM11 時生放送ライブ、動画も同時配信をクリックして、動画のページに飛んでください。
はい、さい、レオナです。
大作です。
ゆうこです。
チエイエローです。
3って書いてるよ。
3
レンジャーなん
だ。何の3か分からんけど、
はい、はい、今日はこのメンバーでお送りします。
はい、1週間経ちましたね。
1週間いろいろありましたね、はい。あの前の放送が6月の1日火曜日で、うん、その日の夜のニュースではハトさんの話なんですけど、うん、まあ、辞任はしませんと頑張りますという話だったんですけど、う
ん、この1週間の話なんだ。
ね、
そうだよ。一夜明けて2日の朝、ゆうこさんからメールが来ました。9時ぐらいだよね、
うん、
来てから鳩山首相退陣の意向と。みたいな。
だよね、このタイミングかやみたいな。
うん、そうなのよ、びっくりした。でそれが水曜日だわけさ、うん、でそれから小沢氏も一緒に幹事長、
やめよう
やめようってこう小沢さんも一緒に連れて行ったわけですよ、うん、でまあ鳩山さんのいろんななんかね、ちょっと批判的なというかね、うん、ほらねみたいないっぱいありましたね、うん、ニュースね、
うんうん、
あって、でそれから、まあ、次の代表、うん、民主党代表でかつ、うん、総理、うん、次期総理の選挙があって、うん、民主党内でね、それから衆議院でね、
は
いはい、でそれで民主の代表に菅さん、
うん、
決まりました、
うん、
でそれが金曜日の話、
うん
うん、タルトコさんっていう人と一緒に選挙して勝ったんだよね、うん、菅さんが、
うんうん、
で、それから、
うん、
まあ、この菅新首相なんですが、普天間移設に関しては日米合意堅持の方針という話です、うん、まあまあまあまあまあみたいなね。まだ詳しいことわからんからね、
まあ、一応ね、合意して速攻また次の首相が同じ党で、嘘でしたみたいな。
そうね、それもでき
る。なかなか言い切らんのかなと思うんだけど、
うん、で、まあ、一応世論調査では、うん、新首相に対しての期待はある程度高いわけよ、
うんうんうん、
で今夜この新内閣のメンバーが、まあ、発足というか発表されてますね、
うん、
でそのまま留任の人もいて、新しい人もいたりとかしてね、
うん、
ちょっとあの話題になっているのがあの蓮舫さんとかね、
はいはいはい、
なってますけどね、うんうん、どうですか皆さん感想は。
まあ一応はどんなかなって思うけど、うん、時間かかると思うからどっちみちその辺のこの問題もうまく、まあうん、努力って言ってさ、うん、アメリカにあの辺野古へ移設できるように努力しますみたいな、うん、だから、まあ、そう言いがち努力できなかったって努力したけどみたいな、うん、ちょっと沖縄の人の行為がみたいな流れに時間をかけて持っていってくれたらいいかなとは思うんだけどさ、
うん、
まさかね、うん、速攻あのできませんって鳩山はそう言ったけど自分はしませんっては、うん、いい気なんと思うんだけどね、
まあ、私のイエローの、うん、あの見解を勝手に述べさせてもらいますと、う
んはいはい、
あのね私は鳩さんにすごい期待をしていたし、うんまあ、ある意味今もしてるのかもしれない
今も
ある意味ある意味、うん、っていうのが、うん、なんていうのかな鳩さんが、うん、この今、うん今もまだ新しく内閣発足やないやって言ってて、うんうん、で自民が上がってこないさっていうのは、
うんうん、あの自民が上が
ってこない
上がってこないってね
この自民党にまた、
うん、この
票が行くっていう話ではないさ、
はいはい、
やっぱりそれでも民主党の人気は強いわけよ、
うんうん、
っていうのはやっぱ何ていうのこの政権交代の意義は大きかったと思う、うん、思うし、う
ん、一回だけではまさかもうちょっと様子も見たいんだろうねみんなも
そうね、う
ん、
それもあるし一応やっぱり評価もされてると思うわけさ、うんあの
仕分けとかね
仕分けとか、事業仕分けとか、うん、まあ一応批判もいっぱいされてるけど、うん、でもそれってどの政権でもされてきたことだし、うん、だけどこの自民の失った信頼って取り戻すの難しいんだなって感じ、うん、で民主に関しては鳩さんも一応、うん最低でも県外って言ったのに結局は沖縄の皆さんにお願いしたいって言うことになってはしまったけど、うん、でもなんていうの鳩さんも頑張ったと思うわけさ、
うんうん、
で本当はもっと頑張ってほしかったんだけど、うんうん、まあこの選挙っていうしがらみというか党のしがらみ、うんうん、選挙で勝たないといけないっていうしがらみ、うん、官僚アメリカ
官僚なんかいろいろ問題あるみたいねこれちょっと話したら長くなるから、
うん、
今度トピック取りたいけど、
うん、そうだよね、うん、
その政治主導っていうのができなかったっていう、
うんうんうん、まあで何ですかね私はこの批判に終わりたくないっていうのが強いから、
うん、
でこのでも批判に走ってしまうのって簡単だわけさ、
うん、
あれが何した悪いことした、うん、こんな荒探しするのは簡単、うん、信じる方が難しい、
うん、
だけどこのリーダーがいないっていうのは、うん、自分たちのリーダーさんね、
うん、
こう文句言うんだったら自分がリーダーになればいいと思うけど、
うん、
それも言い切れんから、うん、じゃあ今いるリーダーを精一杯応援したいし、うん、この人に自分のなんていうの思ってるみんなが思ってることを実現してほしい、うん、実現してもらえるために転がすうまく、
うん、
そういうのが必要なんじゃないかな、うん、って思ったイエローでした
はいありがとうございました
報告完了みたいな
そう
でもそれはあると思う、うんまあ、人ってさ、うん、変わるよね、
うん、
周りの人の接し方でね、
うん、
本当に変わる、
ね、はい
そう未来の、うん、じゃあ日本と沖縄に向けて、
うん、
また来週も
そうですね
この1週間また何かあるかもしれない
のでそうですねそうですね
はい、はいはい、では行きましょうね、
うん
はい、青沖縄ワッターバンドは未来の沖縄のために今考えて行動していくのはワッターバンド私たちの番だよという思いでやっていますこの後12時までお付き合いください
青沖縄この番組は沖縄県内外海外に住むうちなんちゅや沖縄を愛するすべての人へ今沖縄に住んでいる若者の声をお届けする番組です
アワー沖縄では皆さんのメッセージをお待ちしていますメッセージの送り方は今お聞きのサイトチュラジオのトップページにある今お聞きの番組へのメッセージはこちらからをクリック携帯からはチュラジオアットマークチュラジオ .net から送ることができます今日も世界中の皆さんの沖縄への熱いメッセージ待ってます
沖縄あれこれ
はい、沖縄あれこれのコーナーなんですが、
はい、
ちょっとその前にツイッターをちょっと紹介してあげてもらっていいですか。
はい、今日もたくさん来てますね。浦和区さんとか、サルキチモーターさんとか、ハイトッシュさん、レイキューさん、いっぱい来てます。ありがとうございます。はい、まず浦和区さんから、
はい、
こんばんは。
こんばんは。
感想は小沢氏も幹事長辞任ってのが意外でした。
うん、うん、確かに。
ずっとシャドウキャビネット気取る人かという印象だったので、
うん、
うん。あと音声の内容と画像のギャップに戸惑っています。主に
元クールビューティーの現イエロース
ルーだな。
難しい
な。スルーだ。スルーだな。
あとサルキチモーターさんね。批判はしたくないけど、野党は小沢氏の政治と金問題で新政権の出花を、うん、引きたい、
くじきたい、
くじきたいみたいだね、うん、まともな論議はいつ行われるのか、うん、まあ、そうなんですよね、うん、
まあその、まあ、自民党もそれが仕事かもしれないよね、
うん、
そこで突っ込むのが、
うん、まあそこでみんなのね、うん、忍耐を切らすのがある意味なんていうの作戦みたいなね、
うん、
切れてる間にいろんな法案は決まっていくさね、っていう。
はい、
はい、ありがとうございます、はい、
ありがとうございます。
どんどん
じゃあ、早速ですね、はい、あれこれの
コーナーに。
今週は長江亭、
はい、
巡りツアー、
はい、
の報告ということで、
はい、
何曜日、
日曜日、
日曜日か、日曜日に、はい、はい、
じゃあゆうこさん
行ってきました。自分がガイドで、
そう、ね、
ゆうこさんとチェイさんが、
う
ん、
ちょっとその概要大体、
うん、
あ、概要、
はい、はい、もうこれは何の話でしたっけ。あの、何が思ったか分かんないですけど、
ここでじゃなかった。
一回ここの授業で、
あ、長江亭、
授業とか授業、あ、ラジオの時に、
そうそうそう、ラジオで長江亭やってて、うん、で、なんかでツイッターかなんかで長江亭あと今ありますよとか、
うん、
あの周辺にも史跡ありますよって自分が言ったので、
うんうん、
あ、じゃあそれで、まあ、このメンバーで行こうよっていう話になって、
実際見てみようという、
そうそうそうそう、うん、っていうのを、まあ、日曜日に、
はい、
あの行ってきました。
うん、何名ぐらいだっけ。先生3名、案内役3名と、私たち7、8名ぐらい、
うん、
全部で10
何名、
何名かくらい、
うん。10名ぐらいか。
いたか。で、それで行ってきて、
うんうんうん、
あの、結果的に、面白かった。
うん、
結果的に面白かった、ね。
島見食いの、
はい、
ブログにアップしたんだよね。
うん、あ、今、じゃあ、リンクできますか、うん、ツイッターで。はい、
ちょっとね、自分が所属してる島見食いという、
島見食い開けてもらった方がいいかな、
うん、ツイッターを見てる方はツイッターで、
そうですね、
リンクを貼った方が、
ま、リンクも貼りましょう。で、
う、ね、
あと青木奈のブログにも、うん、あの記事でリンク貼ってますので、英語で
ちょっと、うん、事前にちょっと簡単にですけど、うん、あの、日曜日に行ったところの地図を作ってきたので、うん、あ、地図を貼っていますので、
はい、
ちょっと見てみてください。
少々待ちよ。こっちです。
はい、
あの、詳しく言うと、はい、まあ、長江亭ツアーということで企画したんだけれども、
はい、
あの、ね、蓋を開けてみるとすごいいろんなところの、ね、うんうん、立ち止まって寄って、
まあ、そうですね、うん、
あの、うがんじゅとか、うんうん、あと、あの、いろいろ、まあ、お墓をそばからこう、うん、こんなところにお墓があったんだとかね、いろんな発見があって、
そうそう
そう、あと川もあったね、産川だったっけ、うん、そういったものもあったね。
川って説明してみて。
あ、お、井戸、
そうそう、まあ、日本語に直訳すれば井戸になるんでしょうかね。まあ、井戸というか、
湧き水というか、ね、
そう、湧き水で、まあ、いろんなタイプがあるんですけど、まあ、一応沖縄では、あの、全部まとめて川と言っています。なんとか川とか、あの、なんとか川とか言ったりしますけど。
イコールも泉が湧き上げてて、
そうですね。
で、そこは一応、まあ、沖縄の人にとっては神聖な場所みたいなね。
うん、まあ、神聖ですし、まあ、今みたいに水道がない時代ですので、
はい、
まあ、もちろん川から水を汲んで、
うんうん、
まあ、使っていました。
で、そういったところを巡ったんだ。
う
ん、
はい。
そうですね。
まず、
行きました、
うん。地図出ましたかね。多分ね、地図見た方がね、最初は早いんだよね。
地図はね、
これ、
あ、すいません、すいません。
ちょっと通り過ぎたのかな。
こっちです
ね。
これを。
タイトルは、長江亭とその周辺を行くという。う
んうん、上から2番目のやつですね。ちょっとか、あの、作ってきましたので。
上等、
うん。
はい、
うん。
お、今すごい、あの、ユーストリームにも出てるね。
出てます、
うん、あ、はい、
そうそうそうそう。
でですね、うん、あの、ま、ちょっとダイジェスト的に、
はいはい、
あの、長江亭のツアーの、ま、簡単な感想なんですけれども、
うん、
ま、あの、報告ということで、
うん、
あの、 待ち合わせが、待ち合わせが牧師駅だったんですよ。
ユイレールね。
ユイレールの牧師駅。で、大雨かっていうところでね、ちょっと心配したけど、まあ小雨っていうか、結構止んでたよね。で、それでまあちょっと遅れてしまって、私が。な、その間に出発も始まっ、まあみんな揃って始まって、で、最初東、
上がりの
滝か、上がりの滝に行ったんだよね。で、これは牧師駅のちょうどさ、斜め向かいの公園なんだけれども、
地図で言ったら右下の東のって書いてるので、上がりのって読むんだよね。
で、そこはなんだろう、私那覇で育ってきたんだけど、こんなに牧師行ってるのに初めて行ったような公園で、
俺そこそうだ、いつも気になってたけど、ローソンの向かいでしょ。
そうそうそうそう、
あそこの道どこに行くんだろうって思いながら行ったことなかったわけ。
そうそう、あ、その公園、
古着屋のスクラップっていうところがある、はい、あっちですね、あっちの公園なんですけど、もう本当に国際通り歩いてたら普通に通るところなんですけど、まあ実はこういうのがありましたと。
そうだね。で、
そこがスタート？
宇多木に行って、しかもそこの前に広場があるんだけど、そこがウチナー相撲の大会が今でも開かれてて、歴代チャンピオンのこの名前が振られてるんだよね、壁にね。
あ、そうだ、宇多木って言ったら聖地だよね。
そうそうそうそう。
その戦前からその牧師の、上がりの宇多木のところで右岸をした後に、その相撲をやっていたらしくて、でそれが今でも毎年毎年続いてるので、多分ね、近く、何月やってるかちょっと分かんないですけど、近づいたら、何ですかね、横断幕とか、なんていうんですかね、やってると思います。
知らんかった。
はい。で、それからですね、ずっと歩きながら、で、なんかこう、ビルの間にある、まあ、これまた宇多木だっけ、草原寺に行く手前に、まあ、ビルとビル。
宇多木ですよね。
うちのあの宇多
木？
地図で言ったら上の
方になるかな。
これ
朝と一丁目って書いてるところの下の方です。
ここじゃ、ここだよね。
ここか。
この辺にあるの？
そうそうそうそう。
何があったの？
ウチナーヌタキという。
ウチナーヌタキ？沖縄？ウチナーヌタキ。
そうそうそう。
で、ウクナワだっけ漢字？
一応ウクナワって当てられてるんですけど、まあ一応ものによってはいろんな漢字当てられてるんですけど。
そうなんだ。
ウチナーヌタキって名前のウタキがあるんだ。
そうそうそうそう。
まあこれまたダイジェストで お届けすると、さっきのアガ上がりの宇多木は、コミュニティの地域の宇多木で、今のやつはもうナショナルじゃない、国家的な宇多木なんだよね。
確か、まあ、国家的というか、内縄の宇多木。
内縄の宇多木が。
もう村のという感じではないですね。なんか、
国の行事ごと的な。
国というか、まあ、いろんな地域の人が拝みに来る感じなので。
じゃあ重要地なんだ
と。そうそうそう、へーとか言ってる参加者いますけど。どうします？いたよ、いたよ。はい、それで今度は上がってって草原寺に入ります、はい、で草原寺には下馬碑だった読み方、
下馬碑です。下馬碑、
そうそう、ちょっと
ごめんね、うん、
草原寺自体の説明ちょっとお願いします。
あ、そうですね、その前に、
俺もなんか門があるなって分かってるんだけど、詳しく意味が分からないわけさ、
あ、自分が行きますはい、草原寺、なんていうんですかね、まあ、も多分みんな門は見たことあると思うんですけど、もちろんなんていうんですかね、門の中に草原寺というお寺があったんですよ。
あったんだ。
はい。で、戦前まで、今はないんですけど、戦前まで、まあ、草原寺というお寺があって、で、その草原寺というのは、琉球王国時代にはですね、国王の位牌を祀っていまして、歴代の国王の位牌を祀っていて、で、
春天からだったって言ってたっけ？
そうですね、一応春天から作って、お墓的な。お墓というかですね、国廟ってよく表現されますね。国の廟って書いて。
なんで廟って？
なんて言うんですかね。
廟って寺みたいな意味かな。
タージマハルとか、インドの。あれとかも国廟、祀ってあるんですよ。
もう聖なる遺体だみたいな。
遺体は一応お墓なんですけど。あ、遺灰。で、まあ、いろんな儀式とかをやったりしていて。
なるほど。それが草原寺。
はい。
で、そこの
中にある、下馬碑。という
下馬碑、
はい、下馬碑は何ですか。
下の馬の碑と書いて下馬碑というんですけど、今はですね、草原寺のこちら下馬碑っていうのが西と東側に一個ずつあったんですよ、で今はもう東側のやつしかないんですけど、この下馬碑っていうのは、なんかな、 アンジもゲスも熊にて馬から降りるべしって書いてて
覚えてるんだ。
そうそう。
それがさすが先生。
どういう意味？
アンジっていうのは多分聞いたことあると思うんですけど、うん、なんとかアジとか言うじゃないですか。
ああ、そう。アンジとも言ったりするんだ。うん、アジと。
アンジ。一応うちの口でアンジとかは言ったりするんですけど、うんうん、そのアンジもゲスも、ゲスっていうのは庶民のことなんですよ。庶
民っていうか。
デジちょっと下げてるんですけど、だから
一応ゲス野郎のゲス、
うん。一番だから下のくらいというか、下の
やつもみたいな。
あの偉い人も下のやつも熊にて、うん、あのうちの口で熊
ここでしょ、
そうそうそう、熊ってここだよね、ここ熊にて馬、あの馬いいとか言うじゃないですか、うん、うちの口、うん、馬、あの馬のことなんですけど、うんうんうん、馬から降りるべしとか言って、
うん、もう一回言って、
アンジもゲスも熊にて馬から、降りるべし、降れるべしかな、うんうん、ちょっと待って、あこっちに書いてます、
うん、
うん、で、
それが下馬、下馬碑。
そうそう、下馬碑なんですけど。
左右にあったんだ、これ。
はい、左右にあって、で、その区間は、うん、その、王様の位牌があるところなので、
そういうこと、
そうそうそう、偉い人でも、この下っ端でも、もう馬から降りて、敬って歩きなさい、みたいな、ことを、まあ、言って、書いてあります。
うん、知らんかった。
写真。
ネット、
じゃあ、ちょっと、ちえちゃん。
見てみようね。
下馬碑を検索してもらっていいですか。うん、はい、じゃあゆこさんその続きを、
うん
うん
うん、
ある一応ある、
一応ですね、あの資料で
白黒だけど、
一応白黒なんですけ どこれですね、まあでも普通の石碑ですね、写真で見る限りでは、
うんうんうん、
わかるかな、
しかも本物、
そうですね、本物、
本物ですよ、
何年だったか、1527年建立なんですけど、その本物が、
うんうん、
あの、
これだよ、
見えた、
戦争、
グーグルで見た、
戦争でもね、あの、うん、まあ、壊されずに残ってます。
ネットなかった、
うん、はいはい。
で、何がなんかすごいって、そういったさ、
はい、
あの、まあ、本当はその専門家とか、うんうん、あの、何かしら勉強した人がわかるようなことを、私たちのこの頭の中で解釈しながら見ると、非常に面白い、うん。例えばさ、この石碑とかさ、多分うち、うん、あの、ちっちゃい頃からこの辺行き来してるんだけど、一回も見たことないし、うん、石をちゃんと見たのも今回が初めてだわけ、
うん。
そしてさ、この石が、石ってあれなんでしょ、あの、うん、すごい、綺麗に、オーナメントってなんていう、 あのデコレーション、
装飾、
うん、
されてて綺麗に掘ってあったんだよね、
うん、他の石碑と比べてもあの結構細かく掘られてるっていうことで、おおと思いながら見てたんだけど、本当に細かいで結構奥深く掘ってるから今でも綺麗に読めるんだよね、
あ、なるほど、
うん、なんかそうやって、まあ、そんなこんなで草原寺の中にそのまま入って、まあ、いたんだけれども、なんかあのそのね、うんうん、中に入ると結構石畳とかも朽ち果てて、ちょっと寂しい感じはしたんだけど、うん、なんかあれだよね、でも想像力が駆られるよね。あ、ここに、あ、建物があって、みたいな。あ、ここに何か人とかいて、とか言ってさ。で、門が1、2、3がメインで、両側に2つあったんだけれども、うん、まあそんな中、こう、ちょっと、ま、都会の中、まあ、静寂な感じがして、すごい良かった。
で、それが草原寺ね。
うん、そうだね。で、そのまま下って、っていうかごめん、まださ、うん、この辺から長江亭って
。そう、まだ長江亭
じゃない。まだ長江亭じゃないんだよね。危ない危ない。
そうそうそう。長江亭が、あの、草原寺橋、草原寺のすぐ前にある、うん、あっちの橋を起点にして、うん、あの、始まっているので。
う
ん
う
ん、
じゃちょっと巻きで行こうか。はい、
うん、巻きで。
知らんかった、ごめんね。
う
ん、
そうなんですよ、
まだ長江亭。草原寺橋っていう名前がついてるのも、うんうん、この長江亭の由来だよね。
スタートが草原寺橋、
この場所がさ、草原寺橋っていう名前がついてるさ、うんうん、
はいはいはい、
それって長江亭に由来してる、
由来というか、え、長江亭の一部というか、
一部なんだ、
じゃあもうこっからスタートしてたんだみたいな、
もうもう、うん、って考えてもいいと思います、
草原寺橋は地図に今見える、
今地図映せますか、あの画面に、はい、出てます、じゃあこれを地図を元にして、うんうんうん、ちょっとあの、説明していきますね。
うんうん、
で、やっと今、長江亭に入りました。
うん、
で、今の長江亭跡っていうのは、うん、すごい道幅も狭くて、うん、あそこなんだよ。あの、十貫寺通りっていうところなんですけれども、
なるほど、
地図を見れる方は見てほしくて、あの、草原寺っていう、文字のすぐ下、点々点って長江亭跡ってついてるんだけれども、本当に裏道なんだよね。
うん、
あの、小さな飲み屋さんが何軒かあって、
う
ん、そこが、
うん、
でも歩いてもさ、どんなに想像力働かしても、うん、道のね、両左右が海だったってことは信じがたい。
うんうん、
みたいな。
そうだよね。
そうそうそうそう。
この道の横、
うん、難しい。
今も全部。
両サイドこれ埋め立て地だった。
そうそうそう。
違う違う。海だったんだよね。うん、橋だからね。
うん、まあそんななんかこう歩いてると、うん、あのかつてこの海中道路だったじゃない、うん、でその隣にあるようなその島というか岩というか、うん、それが今あの七つ墓と言われてる、うん、あのちょっとしたこんもりしたあのところがあるんだけれども、うんうん、あの木がね生い茂ったそこには古いお墓が七つあるんですけれども、うんうん、まあこれもさ素人の目から見たらああなんかあるなっていうくらいなんだけど、うん、今回ちゃんと見たらなんか厨子紙が落ちてたね。
落ちてましたね、うん、結構捨てるんですよその厨子紙入れ替えたりとかしたらその場で
厨子紙説明してあげて。
ああ、うん、まあ骨壺ですね。
そうね、骨壺のこと、骨壺ちょっと変わってんだよね、
う
ん、
はい、そうそう厨子紙といってうちの口で厨子紙っていう
厨子紙っていうね、うん、
そうそれでなんかうちらはうわ落ちてるとか言ってて、うん、でなんかペイチンさんがあこれ普通普通って言って触っててからうわ触りよったってまた来よったってから後ろで返す、
返す、
ちょっとキャピキャピしてました、うんうん、はい、でそのままこのまま続いてって、うん、そのままちょっとファミマに寄ったりして、うん、こう歩いていくんだけれども、うん、次寄ったのが三重橋、
三重橋の、
うん、三重橋駅
のところだったね、う
ん、はい、
ファミマの前の道なんだ、あの細い道、
そうそうそうそうそう、うん、あのちょっとスナックとかあるような、
はいはいはい、うん、あの車の大通りの道の間、
うんうんうんうん、そうだね、裏裏というか、
裏側、
うん、そうなんですよ、うん、でここ結構あの、クライマックスに近い、あ、クライマックスっていうか一番盛り上がるところなんですけれども、うん、そこに、三重橋のさ、うん、ところに多分みんな知らないと思う。うん、落書きとかされてたから、うん、石碑があるんだよね。うん、その、朝皇帝を作った時、うん、なんとかペーチンさんとなんとか、チクドゥンペーチンさんがなんとかしてっていう、この行政の書類が石碑に書かれてるわけ。
う
ん、誰々にいくら払いましたとか、うん、後期はいつまででしたとか、うんうんうん、あの施工記録が残ってるわけ、うん、でそれを読んでくれてからさ、うん、はぁ、あ、みたいな、
それが書かれてる場所は
場所は
模型通りに入ってる、
うん、三重橋、うん、
三重橋駅の前で
前、
うん、あそうそうこれこれこれ、あの多分みんな見たことあると思いますよ、
今、
うん、
今
ちょっとグーグルで、
うん、
こんな目の前にあったんだ、
うん、でこれもあの本物なんですよ、1744年に建立された本物で、
うん、あいや見ないといけない、う
ん、これは見た方がいい、だからみんな知らないからさ、ちょっと落書きとかされててすごい悲しくて、まあ、あの音声で聞いてる方はあの三重橋駅の元の大那覇川、
うん、
こっちにあのステップバイステップがある、
そうそうそう、ステップバイステップの向かいだね、うん、に石碑があるので、そういうそのことを今語ってます、う
ん、ここが、朝皇帝を建立した時の記念碑、
三重橋を、うん、その朝皇帝は、うん、なんていうんですかね、うん、できて数百年経った時に、うん、もう橋がちょっとボロくなってたので、うん、もうちょっと直そうよってことで直した時の記念の碑がこれ、それが1733年かな、あ44年かな、
うん、なるほど、うん、
になってます、
うん、そんな貴重なものがあったんだ、
実は
身近
なところ、ね、
触りたい、うん、
そろそろ時間だなと思ったけど、うん、あの実はその私たちのツアーもこの辺で終わったわけ、うん、なぜかというと雨とさ、うん、あの なんだろう、ちょっと雨ですごい体力と時間消耗しちゃってね、うん、もうこの辺でさいっかって、うん、
これで大体 何分ぐらいかかったの、
これで結構
上がりの滝からか
2時間3時間ぐらい
かかったね、
2時間3時間、う
ん、2時間ぐらい
かかって、2時間ぐらいかな、うんうん、
この朝皇帝跡って地図に載ってるところは歩いたら何分ぐらい、10分ぐらい、一応
本当に歩こうと思ったら ただ歩いたら10分ぐらい、
うんうん、
10分もかからないじゃないですかね、
うん
うんうん、
なるほどなるほど、
ま、しかしでも本当の朝皇帝は、うん、その三重橋駅から58号線に一旦出て松山の方まで続いてるんだよ ね、
う
ん、
ちょうど三重橋が中間地点なんですよ、
うん、あそうなんだ、
はい、でこっちはもう戦前から道の区画が変わってないので朝皇帝あと残ってるんですけど、うん、そのなんていうんですかね、三重橋から向こう側はもう全部区画整理でなくなっちゃったので、ちょっともうあとは、
なるほどなるほど、
追えないんです、残念ながら。
私が最後に言いたかったのは、うんうんうん、やはり、那覇市に生まれて育って、知らないことがたくさんある。うん、そして、うん、これから、増えてはいかないもの、消えゆくものじゃない、うん、で、それを、今の時代に私たちが見るのはすごい大事。うん、なぜならば多分私たちの子供たちは、見れないかもしれない、こういうのってさ、うん、開発とかなってさ。うん、だから、今これ参加できてすごい良かったなと思って。で、これをお伝えしたかったのは、うん、 このツアーってこのラジオから生まれたもので、
そうそうそうそう、
ツイッターで盛り上がって生まれたからさ、
ね、ラジオ終わった後にね、
だからもっとさ後編とか他のツアーもやりたいので、うん、なんかぜひぜひみんな、ね、うんうんうん、リスナーの方も参加してほしいっていう思いで、うん、あの、ね、報告会を、うん、第1回目の報告会をしました、うん、で身内だけで盛り上がってもね、そうそうそう、意味ないので、うん、どんどんどんどん参加してください。
しかも国際通りとかね、よく行くところだったのにね、うん、昔はね、うん、
ね、
その裏ちょっと入ったところに、うん、こんな歴史が残っているっていうのは
ある、
うん、
すごく面白い。
やっぱそうやって関心持ったりとか、
うん、
あの辺立ってる日に何かないで興味持つかどうかっていうのがかなり大きな差になるので、
ね、で、その同年代の人と盛り上がっていくのがね、楽しいなと思って、う
ん、はい、
はい、ツイッターちょっと入ってますか、
うん、
はい、
ちらーっとあれしましょうかね、うん、匿名さんがね、国病って漢字書いてくれてるね。
そうそうそうそう、あ、そうなん
だ、ます漢字、
あ、この病か、あ、本当だ、
まあ、見たことある、
なるほど、ね、見たらあったね、うん、みたいな感じ、う
ん、して浦枠さんが、うん、ゲバもあ、アジもゲバ、アンジもゲスも、
ここにって馬から降りるべし、
漢字で書いてくれたね、
うんうん、これ気になる、グラシシュさん、
グラシ
グラスルッシュさん、
わかんない、うん、この道授業で歩いたな、ね、貴重な体験だ、何の授業だろう、
何の授業かね、
多分大学、うちの大学でもそうですけど、
そうなんだ、あるんだ、
結構、うん、歴史の授業とかで歩いたりする
ん
で、
大学になるとあるんだ、
うん、
あるんだ、
いいな、
いいね、
できたらね、うん、小中高の間に、
ね、そうですね、うん、地域の学校とかがそういうのやったら面白いと思うんですけど、
うんうんうん、そうだね、でこんなところに歴史の記録が、計算明憲さん、うん、そうなんですよ、宝
庫でした、
うん、浦枠さん、ちょっと Google マップで航空写真に見入ってました。長江亭の。確かに、今見たいよね、どのなってるかな。
そうだね。
うん、
あ、で、
おこれは。レイキューさん。那覇素敵だな。うるま市民からしたら歴史を感じることができるものが身近にたくさんあって羨ましいです。
え、いいじゃん。うるま市もいっぱいあるんじゃない？
うるま市、霊場多いですよ。ガイドしてた、あのね、島みぐいのメンバー、彼女、あのうるま市の方でそういう文化関係の仕事を知ってるんですけど、もう話聞いたら、あ、やっぱうるま市だからこんな残ってるのがいいなって、逆に、
逆にこれ第2弾、第2弾、
うるま市、第2弾、やっぱり知るか知らないかでやっぱりね、
皆さん、
うん、見過ごしてるかもしれないですね、
うん、第2弾うるま市なので、うん、今あの決まりました、そうそうそう、参加者募りますのでよろしくお願いします。
今日もなんか話してて、うん、あのぐし川のターバーのあっちはどこどこ何があるってよとか話してて、あ、そうなんだみたいな、
あ、そうなんだ、
今度見に行こうやさみたいな、
何その会話ないんですけど、
島みぐい同士のメンバーでは、
はい、今スルーだった、その専門用語は、
そうだよね、そうだよね、
はい、
はい、うん、あとトリプルクラウンさん、鳥さん、三重橋改修碑には千住の弾痕も刻まれています。
お、そうなんだ、
よく見てみてね、
あーね、
そうだよね、
なんか千年年代からってことはそうだね、
計算明憲さんがよく戦争で壊されずに残ったなーって、うん、そうですよね、
うん、ペチンさん上ってどう、
上、
ハイトッシュさん、
ペチンさん上、
上を見るってことなのかな、
分からん、なんかの続きか、分からんやつさ、うん、まあそんな感じです、はい、ありがとうございます、
は
い、
じゃあ次に行きましょうか、うん、はい、沖縄あれこれのコーナーでした。
フィードバックポッドキャストインフォメーション、ワン、ツー、スリー、T ラジオボリューム50、50回目のスペシャルゲストはフリーアナウンサーの本村ひろみさん。ラジオのパーソナリティや披露宴イベント司会者として活躍するひろみさん、その他にもデザインやイベントプロデュースを手掛けたり、とにかくアクティブ。小さい頃のこと、イギリス留学のお話、今興味のあること、新しいブログのコンセプト、何でも聞いちゃってます。ぜひお聞き逃しなく。 T ラジオを聞くには T はひらがな、ラジオはカタカナで検索してくださいね。沖縄ゆうたらフリート、
はい、さい、レオナーです。
大作です。
あ、ゆうこです。
チエイエローです。
はい、今日はこの4人でお送りしてますけれども、
はい、はいはい
はい、はい、
ユンタクフリートークです。ユンタクフリートーク、
今日のテーマは、うん、瀬
長島、瀬長島
の歴史、
はい、
の歴史です。
はい、
はい、
まあ、あの、まあ、あのメインというか歴史はこちらにあのいらっしゃるあのペイチンさんなんですけれども、
うん、
あの私がぜひこれをやってほしいっていう熱い思いでリクエストしたんですよ、
うん、
というのも、あ、まあ、来週、先週かな、 来週来週じゃない、なんで過去か、先週にね、私あの、まあ、先週にも限らずこのラジオ始まってから、結構瀬長のこととかあの、コーナー組んだりちょこちょこ言ったりしてる、してるんですけど、あのやはり感情的になってしまう、なぜならばすごい瀬長が好きだし、あのとても個人的には大切なところ、
まあ、地元とかなんだよね、しかもね、
そう、だからあの開発とか、なんかその島が変わっていくものはすごく嫌だっていう思いはあるんだけれども、だけど一方で、その開発が悪い、なんだろう、その、悪いっていうかね、意味わかる？ちょっと意味わからなくなってきた、
自分で。ちょっと待って、開発されることになったんだよね。
あ、そう、開発されることになった。
あの、温泉、ホテルみたいな。
ホテル、で、あの、島が消えゆくというか、あの、大幅に外観が変わるという未来。まあ、来月から、あの、工事が始まるんだけれども、もちろん工事が始まれば、重機も入るし、あの、瀬長島が騒々しくなる。私たちが瀬長島って思ってたのは、もう本当に、あと数週間の命。で、この瀬長島、まあ、これからどんなに反対しても、嘆いても、あの、変わらないっていう、現実があるんだけれども、まあ、じゃあ島のことをまず知ろうっていうことで、私個人的にも勉強してきてね、私たちの記憶に留めること、そしてなぜ開発が行われなきゃいけないかとか、そういったことを考えるのが大事だと思って、ただ反対とか悲しいとか言う前に考えたりしろっていうことをぜひアワー沖縄で取り上げたいと思ってですね、今日は歴史となりました、
まずは知ることから、ということからですね、もともとじゃあこれ何だったのみたいな、
お願いします。
はい、じゃあ瀬長島の歴史をちょっと担当と言いますか、あの、行きたいと思います。
皆さん、瀬長島は分かるんですかね、
そもそもね、
そもそもどこ、そうだね。
まあ、自分たちはね、那覇出身なので、分かるんですけど、瀬長島というのは、あの、豊見城市にあの属しておりまして、豊見城市唯一 の、あの島だそうです。
豊見城だったんだね。
あ、はい、そうですよ。豊見城市に属していて。で、
空港に近いんだよね。
そうですね、空港の、南の方にあるんですけど、ちょっと数字も少し調べてきたんですけど、本島からなんかね、あの近いと思ってたんですけど、600メートル離れてるそうです。本島から、
海中道路がそうなんだ。
そう今はね、あの車ですぐ行けるんですけど、標高がなんかこれも予想以上に高くて33メートル、
結構あるんだね。
そうそう、で周囲が 1.5 キロあるそうです。で、島の西側が、海岸段丘という、なんていうんですかね、あの、ちょっと丘というか、だんだんになっていて、で、島の東側が、海岸低地といって、まあ今、野球場が、できているところですね。
はい、あそこはなんかもう、飛行機が折れる瞬間が見れるよね。那覇空
港。
見てる人いっぱいいる、
ね。橋のところで見てますよね、野球場の近くの。
いつだったかな、97、8年とか、友達と、あの車でドリフトしに行ってからみんな集まってなかった、
いますよ、あ、今は田中なんですか、自分なんか大学の時もいましたよ、
あいた、あそこね、山の上まで行ってたの分かる、だけど途中からできなくなったんだよね。
そうそうそう、今も上がれないよね。
上がれなくなってるよね、友達が、俺助手席に乗せてもらってたんだけど、友達が失敗してから、ガーンでしょ、今はもうダメみたいだけど、
すいません、
そんな瀬長島なんですけども、今みんな瀬長島と言ってるんですけど、実はあの別名がいくつかありまして、いくつかというか2つあるんですけど、まず1つがアンジナという、別名があったそうです。
瀬長島の別名が、
これもちょっと自分
アンジナ、
今回調べて初めて知ったんですけど、この一応由来としては、昔瀬長グスクがあった、瀬長島の中央部にですね、瀬長グスクというのがあったんですけれども、そこにあの瀬長アジというのが住んでいて、さっきもアンジとゲスも出てきた、あのアジなんですけど、それで、アンジのいるその砂の島、アンジシナ島がなまってアンジナとなったんじゃないかとか呼ばれています、もしくはナーというのがあの、首里城の前の庭のことをウナーというじゃないですか、あの庭のことをナーというので、アンジのナーとかかなとか、考えられます。
なるほど、
で、あと一個の別名がですね、 トゥイナカン島と言っていて、
トゥイナカン島、
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 まあ、うちの口分かる人だったらピンとくるかもしれないんですけど、うん、トゥイは鳥ですね、うん、トゥイが鳴かない、ナカン島、鳴かない島、
鳥が鳴かない島、
そうそうそうと言われていて、
これまたなんで、
はい、この由来がですね、なんか瀬長島にはハブが多かったらしくて、
うん、自然今もいるのかね、いるかもね、
今も多分いるとは思うんですけど、うん、でなんかそのハブが多いことで有名だったらしくて、
うん、
で何ですかね、
食べられる、
そうそう、鶏を飼ったら必ずハブに襲われたので、もう鶏は飼わなくなったので、
あ、
まあ、トゥイナカン島、
なるほど、うん、鳥が攻めないみたいな、
はい、で一応これはですね、うん、なんか中風節だったかな、うん、中風節か、中風節って、まあ、ちょっと古典芸能、自分全然詳しくないので分からないんですけど、
うんうん、
に、まあ、トゥイナカン島っていうのが出てくるらしいです。
へ、
詳しい人は教えてください。それはもう
瀬長島のことを言ってるん
だ
ね。
そうそうそう、瀬長島のことを呼、まあ、んだ、うん、あの歌だそうです。
うん、ちょっと曲で聴いてみたいさ、
は
い、
うん、ちょっとこの辺はちょっと自分そんなに詳しいの、うん、詳しくないので、
うん、三振で、
うん、三振分かる人がいれば、
はい、
うん、
うん、はい、次行く、あ、ちょっとツイッターで、ハイトシさんが瀬長イコールガージ島はソミグスク村民だけって、ガー島、ガー島って、
ごめん、那覇市民言わんよ
トミグスク村民は言うのかね、ガー島って、う
ん、
あだ名的な、
分からんね、
しかも受けるトミグスク村民って、
うん、
市なのには
でも村民とか言いましたよね、
いたいたいた、
ちょうど自分が高校の時にトミグスクが市になったんですけど、
いたいた、
何やったら市になってればみたいな、
そうそうそう、あったよ、ね、
村民がみたいな、
あったあった、変な、
そうだったね、いきなり蝶を飛び越して死になったよね、
そうそうそう、
受ける、あの沖縄ンハブさんが、うん、やった面白い番組やってるな、俺が稲ぐしかしてた瀬長がなくなるのを泣きってそうです、
そうなんです、
もう稲ぐしかせません、
うんうん、
そうそう、
だからね、
うん、しかももうあの車止めてね、
う
ん、
そうそうそう、
海に向かってねみんな並んでるけど
しかも微妙な距離で止まってるんですよ、
そうそうそう、あの見えない距離で
まあ、それ以上は皆さん想像で、
ナイト、ナイトな、ちょっと夜、うん、夜の瀬長島、
そうそうそう、
いろんな顔がありますよね。
いっぱい並んでるよね。
うん。
もう、綺麗に、いい感覚で。
うん。
それがもう見れなくなるかもしれないってことだよね。
そうですね。そういう場所がなくなります。
はい。あ、そして、
はい、
そして、
うん、はい。で、じゃあ続いて、
まあ、別名がアンジナーと、
そうですね、トゥイナカン島ということね、う
ん。はいはい。
で、次は一応、瀬長島の歴史についてちょっと軽く、
ほうほうほう、
軽くというか、まあ、
うんうん、
行きたいと思います。
はい、
で、あ、ですね、ちょっとさっきの島みぐいのブログの方に、戦前の、はいはい、瀬長島の写真と、
ね、
今の、今って言っても、まあ、平成16年だったかな、うん、瀬長島の航空写真を上げておいたので、
うん、ち
ょっと見てみてください。
はい、今ちょっとツイッター
やりますね。はい、じゃあその間にちょっと説明をいきたいと思います。
はい。
で、まあ、瀬長島なんですけど、まあ、今は無人島なんですけれども、
うん、
実は、瀬長島に、集落があった時期がありまして、
うん、まあ、集落、人が住んでたんだね。
まあ、そうですね、人が住んでた時期がありまして、うん、まあ、いつ頃からその村落ができたかわからないんですけれども、
うん、
まあ、さっき言ったような、瀬長グスクというのが瀬長島にあるので、
うん、
まあ、グスク時代というか、まあ、その頃には、なんていうんですかね、瀬長島にまあ集落があったんだろうということが言われています。
はい、はい、今、地図が出ましたよ。
うん、はい、
なんかちょっとここで。
ツイッターの方でも URL を、
あ、やりました。
あ、はい、ありがとうございます。で、まあ、なんていうんですかね、まあ、瀬長グスクがあって、まあ、瀬長アジとかもいて、まあ、その時には村があったんだろう。で、
うん、
こちらちょっとソースはなんかわからないんですけど、古くはガナハ村から、ガナハの方から住民が移り住んで、うん、村を形成したっていうことを書いてる一応文献もありまして。
ガナハってどこなんですか？
まあ、近くにあるんですけど、富城市の。
オロクと富城市の境目、
うん、
にある。
うん、であとはですね、まあ、伝承というか伝説の話になるんですけど、
うん、
琉球を作った奄美清という神様がいるんですけど、はいはい、この神様が、はいはい、なんていうんですかね、瀬長島に降りて、
うん、
で、その子供が、その瀬長島に住んでいたっていう伝承というか、伝説が、
ね、
うん。
俺も聞いたことある。
そうそう、あって、で、その骨が、まあ、瀬長グスクの下に埋葬されているという伝承があるそうです。うん、まあ、これは一応伝承なので。
ね、確か、奄美教って1万年ぐらい昔の話だよね。
そうそう、しかもなんかアダムとイブみたいな感じで、その人から広まったみたいな伝説が、
まあ、琉球という島を作ったと言われてる神だよね、奄美教。うん、
そういうのが、はい、あったりと します。で、
うん、
まあ、あと、そうですね、瀬長グスクには、まあ、 発掘調査とかでは一応土器とか青磁とかいろいろ出ていたりします、はい、
うん、
であと面白いのがですね、この瀬長グスクがある瀬長島の集落なんですけど、そのグスク時代というのが終わって近世という、まあ、日本で言った江戸時代に当たるんですけど、うんうんうん、その時代になると、あの 川原小山っていう、なんていうんですかね、かやって草があるじゃないですか、ススキのことなんですけど、
ススキのがかやってことなんだ、
かや原小山って古文書に表現されてるんですよ、うん、でつまりはススキの原っぱの小山しかないみたいな、で無人島って書いてるんですよ、
うん、
その江戸時代、まあ、日本で言った江戸時代の古文書には、
じゃあ人がいなかった、
うん、そうだから、もしかしたらその瀬長氏が滅ぼされた時に一緒に滅ぼされたとか、あ、まあ、詳しくは分かんないんですけど、一旦もう日本で江戸時代の頃には瀬長島は無人島だったんですよ、
うん、はい、
であとその無人島の時代の話なんですけど、まあ、中国から琉球を訪れた施設とかがちょっと瀬長島をテーマに、あの五言律詩、多分国語の授業に聞いたことあると思うんですけど、
なんとなく聞いたことある、
五言律詩、ね、
そう五言で、八句だったかな、あのっていう、なんていうんですかね、8つの句を読む、あの詩があるんですけど、それを、まあ、瀬長島をテーマに読んで残していたり、うん、結構文学に瀬長島使われたりするんですよ、あの組踊りの手水の縁っていうの、あのなんかラブストーリーみたいなやつがあるんですけど、それも舞台が瀬長島が舞台になっていたり、うん、しています。
当時は瀬長島って橋で行ってたの、うん、
いや、干潮の時は
歩かれ
てたらしいんですけど、まあなんですか、満潮の時は船で行ってたみたいです、
うんうん、なんかそれってさ、うん、昔から瀬長デートスポットみたいな
あるかもしれないですよね、
そんな感じじゃない、だって、
う
ん、
そうだね、
詩恋句、うん、なんていうの、俳句みたいなの読まれたとか、
ね、そうだね、
うん、
那覇からも名探だぜね、
見えないか、なんか逆にオロク方面からの方が近いんじゃないですかね、どんなかな、今はあの空港になってるんですけど、元はあっちは普通に夏村があるところじゃないですか、
そうだね、
うん、あっちからの方が意外と近いかもしれないですね、
干潮になったら全部歩けるんだよね、干潟になるから、
ああそうなんだ、
うん、
はいはいはい、
はい、
あそれでじゃあその後に戦争に突入ですか、
そうですね、あその前になんですけど、うんうん、でさっき言ったように、まあ、その当時は無人島だったんですけど、うんうんうん、19世紀になってまた人が移り住むようになって、で1903年の人口統計で91人瀬長島に住んでるんですよ、はい、
あんなに住ん
でた、そうで、それでまあ戦前までずっと瀬長島に集落があって、
あそこウッカーもあるの、うんうん、水も出るの、
はい、ウッカーもありまして、
おーすげ
ー、あの
出るんだ、
そう珍しくあんな小さい島なんですけど、
うん、
川がいくつだったかな、5つ6つぐらいあって、で、はい、
それは一つもな、
そうで、その中の川の一つの中が手水の縁の舞台なんですよ、
あ組踊りの、
組踊りの、
うん、そのことなんだ、
開発で言えば、うん、やっぱ真水が出たんですよね、温泉で50度ぐらいの、だから出るよ川も、
なるほど、
そういうことなんだ、関係あるんですか、
え関係、あじゃあ真水が出るんだよね、結局海の中にあるのに、
あでもあれは雨水ですよね、
あ
地下水、あどんなですか、
ごめんちょっと地理に入るとあの、はい、お任せするはい、
で、
うん、
まあそうですね、川とかがあって、う
ん、川もあるんだね、
ありました、であとちょっとまあ時代軸でいくと、うん、まあ戦争になってる、で、うん、その後すぐ米軍基地が建設されたので、うん、意外と知らない人が、そうですね、瀬長島全体が米軍基地になったので、弾薬庫になったので、
あとある今、
いやあとはないんですけど、で住民がそのため島に帰れなかったので、あの、まあ、今なんていうんですかね、まあ、今でも無人島ということになってます、うん、
えじゃあその米軍基地が作られた時には住民はどかされた、
うんうん、そうですね、だから今の対岸に集落を作って
また戻ってったんだ、
うん、になっています、
でそれが返還されたんだね、
う
ん、
そうですね、返還されて、まあ、現状としては野球場がある、野球場と、まあ、
さっきの地図にあったよね、
そうバッティングセンターとかあるような感じという
、
あそうなんだ、
はい、
なんかそっちに出たり入ったりだね、人がね、
そうなんですよ、うん、
自分なんかで出たり入ったりもあったし、米軍基地建設のであったってこともあるんだね、
で米軍基地 建設の時に大きく地形が変わったらしくて、で昔はもっと山が高かったそうです、うん、で全部潰してしまって、
まあ、
で
戦、うん、だからね、使いやすい
戦前はそのグスクの石積みとかも残ってたそうなんですけど、基地建設でちょっとなくなってしまったそうです。
あれじゃないか、はい、道に使われてんじゃないか、
また
道とかだからね、戦前 の、 あの航空写真見たら分かるんですけど、うん、この真ん中の道とかは多分後から作ったものでしょうし、うん、
うん、そう
現在だよ、
うん、あ、あれこれか、
うん、なるほどね、
うんうんうん、
はいはい、
うん、まあ、そんな瀬中島、うん、あの人が出たり入ったり、
うん、
慌ただしい歴史なんだけどね、うんうんうん、まあ、あ、そして、あ、ごめんなさい、
うん、あ、うん、なんかありますか、うん、あ、一応廃所の話をしてなかったので、うんうん、まあ、廃所、まあ、さっきツイッターの方で無願書の話出てたんですけど、
何箇所ぐらいありましたっけ、
うん、ですね、これちょっと文献によって数が違うので何とも言えないんですけど、うん、まあ、自分が調べた中ではなんかアジバカとか、うん、まあ、これお墓なんですけど、うん、アジバカ、ミサマウドゥン、ウィーヌウマンチュウ、ヒチャヌウマンチュウとか、リュウグ、チングとか、まあ、全部ウチナグチなんで難しいかもしれないんですけど、
う
ん、
これ何何何っていう意味、
アジバカはですね、うん、昔の偉い人のお墓なんですよ、
はいはい、
で ね、それがいつの間にかに廃所になっていたりとかしてて、うん、でそのウマンチュウっていうのが、うん、あのさっき言った奄美家を祀ったものって言われて
ます、あ、いや、
う
ん、まだ残ってるそれ、
それがあのその地形が、うん、なんていうんですか、米軍が変えてしまったので、うん、分からなくなったんだけど、
なんとなくこの場所だろ
う、そうそう、誰か知らないけど今なんていうんですかね、設置者不明の廃所が作られてるんですよ、
それってさ、
そうそうそう、
あの山に登る前にもいっぱい浮かんであるさ、
はいはいはい、
あれじゃなくて上の山の上の方、
だからうーん、どんなですか、ね、ちょっとすみません、
みたいわけ、
そこまで調べてないんですけど、でだからその富城市が出してるあの発掘報告の調査報告書とかによると、うん、まあ誰が作ったかわからないけど、うん、その廃所があるので、うん、まあ、戦前の廃所の位置と比較したらある程度近いので、多分ここにそのウィヌウマンチュウがあったのかなとかいうことを結論付けてますね、う
ん、どれがどれとか名前書いてないの、それはウィヌウマンチュウとか
書いてはないんですけど、一応調べれば
できる、
わかります、
自分教えてよ今度、
はい、
分かってから手を合わせたいん
で、その報告書のところであったのが、うん、あのウィヌウマンチュウと下のウマンチュウと、うん、リュウグチングっていうのが、うん、あの確認できたそうです。一応ですね、リュウグの神になるのかな、あの漁の時の、
まあ、島とか上の所にあるよね、リュウグの神ね、うんうん、はあ、そうなんだ、
うん、で、まあ、あとは川がいくつかあったりとか、まあ、そういった民族的なものがたくさん残っているというお話です、はい、
はい、すごい、
うん、
うん、
こういった場所なんだね。で、今、歴史的な層で、
そうそうそう。
で、今は若者の憩いの場所になってて、
うん、
で、そこが、うん、自分なんかが気づかないうちに、うん、開発計画
が決まっていました。
もう決まりましたと。
はい、
で、予定としては、温泉ホテルになると、
うん。うん、予定ではそうみたいですね。うんうんうん、
なので、行ける方、今のうちですよ。もう入れなくなりますよ。
女子をしかしに行ったり、花火は分からんけど、あの、ゲーセンとかね、うん、行ったりとか、うん、夜の3時にキャッチボールをしたりとか、うん、
うん、
缶ジュース1本で、ゆくったりできるのも今のうち。
うん、
うん。
そうよね。
なんだろうな、経済とか雇用って言うけれども、うん、沖縄の人が自由に入れない場所がどんどんどんどん増えていっちゃう、うん、そして私たちが歴史とか、うん、そういうものを知らない間に、うん、そういった廃所だとかグスク跡だとか、うん、消えちゃう、それはすごい、うん、もう危機的な状況だよね、
うん、しかもその瀬中島っていうのは、うん、那覇市民とか富城もそうだけど、
うん、
近くの住民からしたらもう、うん、こうやってゆくれる自然のビーチであったり、
うん、
あの空き地、
うん、
空き地ってもうなくなってるさ、
そうそうそう、ないです、
しかも海に向かってさ、うん、あの月明かり受けながらゆくれる場所さね、うん、そういうところがもうなくなるんだよ、
うんうん、まあ寂しいんですけど、
うんうん、
まあいい機会、
そうだね、
知るのは遅すぎないと思う、うん、知ってで本当に懐かしい、
まあ、確かにそのさっきのうるま市の話もそうだけど、うん、あちこちでまあ沖縄はね、
うん、
あの節操なく開発があるさ、
うん、
でその開発する場所がやっぱり歴史もあるし文化もあったし、うん、その住民にとっては憩いの場所だったりとすると思うので、うん、まあこういう似たようなことさね、場所が違うだけで、だから、うん、 今後ね、うん、これを知ることで、うん、自分なんかもあいなんか陰謀とか動いてたら、うん、ここ何だったんかなとかね、
思わないと
海とか潰すときに、うん、ちょっと思いを馳せられないと、うん、いいんじゃない便利なのかなってなってしまうわけよね、うんうん、
こうしなんていうのずっと知らなかったよりは本当、うん、いつでもいいから知れてよかったと思う。だけど、うん、できたら次はこの後で知るんじゃなくて、うん、もうちょっと早く分かるようにね、うん、このアンテナ張ってからね、うん、やらんとダメだね。
でせっかくだから、うん、もう建てる前に、うん、何月から工事始まるの？
来月、
うん、来月、うん、までにやっぱりそこでちょっとゆくったりね、うん、遊んだりしたら、うんうんね、
あそれであのキャンプします
あの、うん、はい、寝てくださいね、
うん、また報告します、うん、はい、はい、ちょっとツイッター行きましょうか。
はいはいはい、
ですね、ちょっと戻りますよ。あ、さっきに質問があった、
うん、
徳明さんから
中風節ですね。中風節って書いて、
うん、
中はあれです、人弁の中です。
あ、人弁の中、
うんうんうんうん、節これか、
中は人弁の、
あ、聞いたことある、漢字で見たら、うん、
それが、何を、瀬長島の
トゥイナカン島、
あ、トゥイナカン島について歌ってる、
うん、が出てくる。あ、まあ、それだけの歌ではないと思うんですけど、それが出てくるという。
なるほどなるほど。
あ、
レイキューさん、
まあ、赤さちむいの話出てました、
ね、どこに出てたの？
一番上、レイキューさんかな、あれじゃない、あ、じゃない、鳥さんかな。
とりあえずレイキューさん呼んでいいですか？
はいはい。
デイジ研究してますね、学者として見習わなければ違うところに感心して申し訳ありません本当研究してるね。
いやいや、半分趣味なので。
次どこ行ってますか？三原間のスパ見たくなるのかな。4年近く前の記事だけど、これ見つけた。水が溜まる出るってのは島ではすごく貴重よねって浦枠さん。
うん、
時間なくなってきたんですけど、すいません、はいはい、あのメールも来てましたね、うん、ちょっと紹介しましょうね、はい、みーさん30代女性の方、沖縄県、こうへいくんはこの頃声を聞きませんがどうしたのですかっていう、彼の存在は番組の意見が偏ってしまわずに重要だったような気がします。また出演してくれると嬉しいです、
うん、
あの公平からの伝言で、公平はあのマブヤを探しの旅に出ますということです。
ちょっとキジムンに言われてね、
うん、
でもまたね、あのね、魂を見つけて、うん、戻ってきてください。
はい、
うん、はい、
あとね、ギノワンさん行きましょうね、うん、ギノワンさんまだまだ夫婦喧嘩中長いな
長い。
30代男性、神奈川県です。皆さん放送お疲れ様です。
お疲れ様です。
瀬長島は恋をするには最高の島だ、なぜなら夜明けの鳥が鳴かないなんて歌を聞いたことがあります。
これですかね、これかもしれない。自分ちょっと芸能系は弱いので。
へえ、そうなんだ。じゃあそういうことをさっきのほら鳥がいないっていうのとつながるよね。
うん、
なるほどね。皆さんちょっと愛を語りに行ってください。今月
愛を語りにね。そんな感じです、はい、ありがとうございます。
沖縄ハブさん、愛称は生かすべき、京都の近代化とも類似するが、生かしながら残す文化というのもある、
そうか、京都も歴史の街だから。
私たちさ、あの上の世代とか開発自体を責めたりなんかこう反対するっていうのはやりたくないんだよね。なんていうの、私たち若者、ワッターバンドのメッセージなんだけれども、私たち若い世代で何か新しい概念とか価値観っていうのを作りたい、そういった番組にしたいと思ってる。あのもちろんあの私たちの目標としてね、
まあ、価値観を作りたいというか、まあそういった価値観を共有していきたいよね。
そうだね、
今までの親世代が沖縄復興させるために頑張ってきた価値観と、自分なんかのこれからの、
そうだね、そうだ、融合っていうのかな、価値観っていうのは作るっていうよりはね、
違うと思うからね、
はいはい、そろそろお時間ですかね、
はい、今日もありがとうございました。
ありがとうございました。じゃあちょっと閉めます。
はい
はい、青木のワッターバンドは未来の沖縄のために今考えて行動していくのワッターバンドを、私たちのバンドよという思いでやっています。この番組はあなたのブログは喋りますか、インターネットラジオ音声コンテンツ専門プロダクションリードバックの制作でお送りしました。はい、また来週おやすみ、バイ、ありがとうございました。今遠くなるよ今日のこのこともいつだったかに記したノート、フリーダム日々を待
また流れフリーダム歌がまた生まれフリーダム希望はまた流れフリーダム歌うこの世界は